お立ちいただいて参詠546番。講読文詩編103編、別紙をご覧ください。講読文詩編103編、1節から5節。私の魂よ、主を讃えよ。私の魂よ、主を讃えよ。主はお前の罪をことごとく許し、病をすべて癒し、慈しみと憐れみの冠を授け、わしのような若さを新たにしてくださる。続いて主の祈りを祈ります。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌137番。
世界。
お座りください。聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書申命記11章26節から32節、旧約聖書299ページ。旧約聖書申命記11章26節から32節。見よ、私は今日あなたたちの前に祝福と呪いを置く。あなたたちは今日私が命じるあなたたちの神主の戒めに聞き従うならば祝福を。もし私たちのあなたたちの神主の戒めに聞き従わず、今日私が命じる道をそれて、あなたたちとは無縁であった他の神々に従うならば呪いを受ける。あなたが入って得ようとしている土地に、あなたの神主が導き入れられるとき、ゲリジム山に祝福を、エバル山に呪いを置きなさい。この二つの山はヨルダン川の西のアラバに住むカナン人の領内を貫く街道のさらに西方にあって、ギルガルの前方、モレのカシノキの近くにある。あなたたちはヨルダン川を渡って、あなたたちの神主が与えられる土地に入ってそれを得ようとしているが、それを得てそこに住むときには、今日私があなたたちに授けるすべての掟と法を忠実に守らねばならない。続いて新約聖書マルコによる福音書10章32節から34節、新約聖書82ページ。新約聖書マルコによる福音書10章32節から34節。一行がエルサレムへ登っていく途中、イエスは先頭に立って進んで行かれた。それを見て弟子たちは驚き、従う者たちは恐れた。イエスは再び12人を呼び寄せて、自分の身に起ころうとしていることを話し始められた。今私たちはエルサレムへ登っていく。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡される。彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す。異邦人は人の子を侮辱し、唾をかけ、鞭打った上で殺す。そして人の子は3日の後に復活する。以上、祈祷いたします。教会の頭である主イエスキリストの父なる御神様、今日の聖日、兄弟姉妹と共に御前に招かれ、あなたを賛美し礼拝を守れますことを心から感謝いたします。礼拝を守る生活は私たちに喜びと希望を与え、生きる力を与えてくれます。私たちは常にあなたを恐れとおののきをもって謙虚に仰ぎ見、私たちの信仰の歩みがあなたの御心にかない、あなたの栄光を表すことができますよう導いてください。この1週間の歩みを振り返るとき、私たちは日々の誘惑や欲望に流され、あなたの存在をも忘れてしまう信仰の薄い、罪深い、 愚かなものです。見舞いに深く懺悔いたします。しかしながら、そんな私たちを常に顧みてくださり、温かい眼差しで導いてくださることに深く感謝いたします。受難節に入っております。主イエス・キリストが私たちのために十字架にかかられ、その受難の苦しみを今新たに覚え、主の痛みの前にひざまずき、自分自身を深く顧みる時に過ごさせてください。主イエス・キリストの十字架の死が私たちの罪をあがない、私たちを救い、復活によって永遠の命を与えていただいたことを強く信じます。主よ、どうか私たちがその恵みにふさわしいものとして、主の御言葉を信じ、己を捧げ、主に仕え、生涯良き働き手として主の十字架の道を歩む群れとして導いてください。教会の体である、キリストの体である教会が聖霊の力によって福音が述べ伝えられ、御言葉に生きる教会として正しく信仰を継承していけますように、私たちはその枝として豊かに歩むことができますよう導いてください。いまだコロナ禍の中で多くの方々が不安な自粛生活を余儀なくされています。特に弱い立場におられる方々の上に主の顧みがありますように。どうか普段の穏やかな日常を取り戻し、平安が与えられ、あなたを賛美する日々を送ることができますように、私たちは混沌とした社会の中であなたを見失うことなく、あなたが中心にいて主に生きた言葉を信じて歩んでいきますよう導いてください。ただいまから神に従う喜びと題しまして、中本牧師より説教をいただきます。主よ、説教者を祝し、聖霊の働きによって御言葉を語り、聞く私たちの心の窓を開き、心を一つにして受け止めることができますよう、私たちの信仰を強めさせてください。今日さまざまな事情により、ここに集うことのできない多くの兄弟姉妹たちを覚えております。どうぞ私たちと同じ恵みを与え、一人一人を顧みてください。特に病床にある兄弟姉妹、施設で過ごされている高齢の方々には癒しと平安を与えてください。悩み、苦しみ、困難の中にある者には慰めと励ましとを与え、顧みてください。喜びの中にある者も主の御名に帰すことができますように。これらの感謝と願い等を主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。説教、神に従う喜び、中本純牧師。
私たちは言葉の中で生きています。言葉とは言ってみれば人格と表現することができるかと思います。私たちは自分の人格というものを言葉を持って表し、そして他の人々の人格をその人の言葉を通して受け止めます。それらの言葉のやり取りの中で自分自身の人格というものを見つめ、そして自分という命の所在というものを見つめようとします。けれども何らかの理由で自分という命の所在というのを 言葉の中に見出せなくなってしまったとき、人はいわゆる自分探しの旅に出ようとします。昔ある牧師が講演の中で語った内容です。その牧師は講演の中で今お話しした自分探しという言葉に対してひどく抵抗感を感じるのですということをお話しされました。なぜかというと、自分探しという一見聞こえが良いのですけれども、それでいて人生に対してとても挑戦的で積極的な、そういった行為に聞こえるものでありますが、けれども実はその自分探しというのが結局のところ、自分という人格をこの世界にすでに存在している何かしらの言葉の枠組みに当てはめて規定してしまう消極的な行為に見えるからでありますと、そうお話をされていたのを覚えております。その先生曰く、自分探しというのは本当の意味での自分探しではなく、自分規定の旅であるということを訴えておりました。私もその講演を伺っていて、なるほどなと感じました。私たちは今生きているこの命の所在というものを明らかにするときに、そこに生きる喜びがあることを見出します。あなたは一体何者かと、この命の所在に関する問いというのは人間の言葉によってではなくて、実は神の言葉に示されているのです。神の言葉は神の一人子であるイエス・キリストを通して表されます。そしてイエス・キリストが口にされる言葉の一つ一つというのは、父子聖霊なる三位一体の神の意思であります。それら神の言葉が私たちの人生の道にきちんと用意されているのです。用意されていると表現したのは、その言葉があたかも氷が溶けていくように氷解する時期というのが、その人その人の人生によってさまざまなタイミングがあるからです。今朝ご一緒にお読みした聖書の箇所で、イエス・キリストがエルサレムに向けて歩まれる中でお語りになった三度目のご自分の死と、そして復活の予告が告げられています。この箇所の言葉を第二次世界大戦中、ナチス政権下にあったドイツのキリスト教会は、切迫した今を生きるための言葉として受け止めておりました。ナチス政権の教会で、ナチスの政権下にあった教会でキリストの福音を述べ伝え続けたゴルビッツァーという牧師がおります。このゴルビッツァー牧師は当時の様子を振り返ってこういう言葉を残しています。もしも人間が当時と同じような切迫した状況にいるならば、聖書の一つ一つの言葉は比べようもない力と現実性とをもって迫ってくるものである。福音はそれによって人が生きることができ、それによってあえて生きることが許されている御言葉であることを実証している。一つ一つの説教が人生最後の説教となるかもしれず、説教をするたびにそれが逮捕と強制収容所への可能性を広げていた。それゆえ説教者も回収も日ごとに緊張した耳と広く開かれた心で、神がその御言葉によって私たちに語りたまわんとすることに耳を傾けた。このように当時の出来事を振り返って文章を綴っております。 このゴルビッツァー牧師の言葉にあるように、人間の命の尊さが大声で叫ばれている今この時を生きる私たちもまた神の言葉に耳を傾けています。キリストの十字架と復活を告げる神の言葉が一人一人の人生の体験の中で氷が溶けるように溶けて、その言葉が私たちの命を明らかにし生かす言葉となることを信じて、今こうして心から耳を傾けています。先ほどお読みした32節のところで、初めてイエス様と弟子たち一行がエルサレムという特定の場所を目指して歩みを進めていることがわかります。イエス様のおられた紀元30年頃のエルサレムには神様を奉る大きな神殿がありました。イスラエルに暮らす人々は毎年春分の季節に入ると杉越の祭りと呼ばれる宗教行事を行うため、このエルサレム神殿に向けて全国から巡礼者が集まってきていました。そのように多くの人々が祭りの巡礼でにぎわうエルサレムの途上に心を躍らせる中、イエス様と弟子たち、この一行はまた違った面持ちでいました。特に今朝の箇所をご覧いただくとわかるのですが、弟子たちはイエス様の様子を見てとても恐れていたということがわかるのです。これは興味深い記述です。そこをお読みします。一行がエルサレムへ登っていく途中、イエスは先頭に立って進んで行かれた。それを見て弟子たちは驚き、従う者たちは恐れた。このようにあります。まあ、喜びと興奮に包まれた巡礼者たちの雰囲気をよそに、イエス様は弟子たちが見ていても驚くような、びっくりするような面持ちで歩んでおられたということがわかります。まあ、これは読んでいって一体何事だろうか、そのように感じさせられます。イエス様が実際ここでどのような表情、あるいは素振りをされていたのかはこの箇所には書かれてありません。ただ先頭に立って進んで行かれたとだけ書かれているのです。しかしよくよく思い返してみたいと思います。前回お読みした31節のところでイエス様が語られた言葉に次のようなものがありました。しかし先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になる。今朝の32節でイエス様は先頭に立って進んでいかれたとありますので、この31節の言葉に照らし合わせてみるならば、イエス様ご自身が弟子たちのいわばしんがりになった、つまり先頭に立つことによって後にされていることを示されたというのです。まあ、弟子たちはこうしたイエス様の行動を見て驚きとともに大きな恐れを抱いたというのです。これは人間が神様に対して抱く恐れの一つであると思います。私たちは神という存在に対しある種の畏怖を覚えます。神は全知全能であるお方であります。私たち命の源を作り出したお方であります。しかしただそれだけではありません。全知全能であり、私たちの命を作られた作り主であると同時に、私たちのしんがりに立たれる神である。私たちの負い目を引き受けられる神である。そのことをこの聖書の箇所は告げようとしているのです。エルサレムに向かおうとされるイエス様、ただ先頭に立って歩く、そのお姿に弟子たちはこうした神様に対する恐れを覚えずにはいられなかったのです。 33節をご覧いただくと、イエス様は12人、つまりペトロをはじめとする弟子たちを呼び寄せて、これから起ころうとしていることをお話しされます。そこにはこう書かれています。今、私たちはエルサレムへ登っていく。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡される。彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す。異邦人は人の子を侮辱し、唾をかけ、鞭打った上で殺す。そして人の子は三日の後に復活する。イエス様がこのようなお話をされるのは、これが初めてではありません。今お読みしているマルコによる福音書においてすでにこれまでに2回出てきた話です。1回目は8章の31節において、2回目は9章の31節において、いずれもイエス様ご自身がこれから大勢の人々によって殺され、その後に復活を果たすということが告げられておりました。そして今朝お読みしている3度目の予告は、今までの予告の中で最も詳しく語られている内容であります。それはこの予告を一番最後の予告として、イエス様はいよいよ神の決断を実行されようとしていることを示しています。今朝の箇所の込み出しに書かれてありますが、予告というと何やら不思議な力を働かせて、これから先の未来に起こる出来事を予知するようなイメージを私たちは感じますが、けれどもこの3回にわたる予告はそういったものではありません。予知能力のようなものではないのです。イエス・キリストをこの地上に送ってくださった父なる神様が、私たち人間の魂を罪と滅びから救い出すために、もはや非常手段すら厭わないという決意の表れとして予告をされているのです。必ずこのように果たしてみせるという神の決意です。私たちは実は神様というお方が高いところから私たちを見下して、見下ろしたりして、私たち一人一人の命が喜びや悲しみを経験する、そのようにして懸命に生きている様子を、何十億分の一の小さな微々たる存在として扱っているのではない、決してそのようには神様はご覧になっているのではないということを知っておかなければなりません。そのように神様は私たちをご覧になっているのではなく、いついかなる時も私たちの命を最も間近でご覧になって、私たちが味わう悲しみを悲しみ抜き、自分の独り子を差し出してまで私たちの弱く救いようのない魂を救おうと決断されたということを聖書は私たちに伝えます。これまでにも何度かお話ししたことはありますが、私は聖書を開くたびにイエス・キリストがお生まれになった一番最初のクリスマスの出来事というものが、いわゆる華やかで微笑ましい光景といったものとはかけ離れたものでもあったのではないかということに気づかされる時があるのです。神の一人子であるイエス・キリストは大勢の人間に見守られる中で、大きな宮殿やお城で柔らかい毛布にくるまれてお生まれになったのではありません。ヘロデ王をはじめとする人間の殺意が渦巻く中、その目を逃れるように家畜が暮らす家畜小屋の中で、そしてその家畜がハム、干し草を入れた貝羽桶の中に寝かされてお生まれになったのです。神の御子が人間の体を取ってお生まれになった最初の時から、この世界に根付く人間の罪 というのは、徹底して神に抗う姿勢を示していたのです。しかしそれでも神は人間を救おうとされる決意を揺るがせたりはしませんでした。荒れ野で洗礼者ヨハネがガリラヤでイエス・キリストご自身が何度も繰り返し、悔い改め神に立ち返り福音を信じなさいと、そう述べ伝えても人々が耳を貸さない様子をご覧になると、今度は神様はご自分のたった一人の御子であるイエス・キリストを差し出すことによって人間を救う決意を強くされたのです。ヨハネによる福音書3章14節以降でイエス・キリストご自身がこのように語っておられます。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。私たち人間が誰しもが抱える罪という問題、それは誰もが神から目を背け、隣人の命、そして自分の命すらも尊ぶことができなくなってしまう悲惨な状態を指しています。人が人として本来作られたそのありさま、正しくその命を生きることができなくなってしまった状態、それをご覧になって神様はこのような人間は滅ぼしてしまおうとは思わなかったのです。そうではなくて、何の罪もないたった一人の神の御子イエス・キリストを人間の代わりに裁き罰することによって人間を罪から免れようとさせたのです。今イエス様がエルサレムへ登っていくとおっしゃるとき、そこにはこれほどまでの神の決意が込められていることに私たちは気づかなくてはなりません。徹底して罪を憎み、そこから何とか人間を救い出そうとされる決意、私たち人間の命の所在がどこにあるのか、そのことに改めて目を向けるとき、それが一人子を差し出すまで私たちを愛し尽くす神様の一方的な愛の中に確かに置かれているという事実を、私たちは神様に対する畏怖とともに知らされます。以前にもご紹介したことがあるかと思いますが、劇作家の菊田一夫という人が昔学生だった頃、夜お腹が空いて牛飯屋、今日では牛丼屋さんであったり、あるいは定食屋さんに置き換えることができると思います。その牛飯屋に行った時の話をこのように綴っておられおります。夜中に腹が減ってふと牛飯屋の前に立ち止まる。店の中に入り、丼茶碗一杯分の飯を平らげる。しかしまだそれだけでは腹が満たされないものだから、もう一杯牛飯を注文しようかと財布を開けてみると、一杯分のお金しか入ってなく、二杯目は食べることができないということを知らされる。しかし腹はまだ空いている。私は一杯分のお金しか持っていないのだが、二杯目を食べたいのだと店の主人に告げると、どういう返事が返ってくるだろうかとここで考えてみた。私がイメージした返事は次の二つであった。一つ目がこれである。何、一杯分の金しか持ってないけど二杯食べたいのか。そうか、それはかわいそうだな。今日はお前さんのその貧相な顔に免じて食わせてやるよ。ありがたく思いな。そして私がイメージした二つ目の返事がこれである。バカ言っちゃいけないよ。お前さん一杯分の金しか持ってねえんだから、一杯しか食わしてやれねえよ。 うちも経営が苦しいんだ。私は結局それら二つのうちどっちの返事が返ってくるかわからないまま、その気持ちを店の主人に告げてみた。すると私の予想したいずれの答えとも違う返事が返ってきた。店の主人はこう言ったのである。お客さん、今日は外で雪が降っていて他のお客さんが来られません。これではせっかく用意した他の牛めしが無駄になってしまいます。本当に申し訳ないのですが、もう一杯分の牛めしを私を助けるつもりで食べていただけないでしょうか。お代は結構です。店の主人は本当に難しいことを実に自然に行いました。私たちはこの菊田一夫の文章から愛の形の片鱗というものを知らされるような気がします。そしてその愛の本質は、一人子であるイエス・キリストを差し出してまで私たち一人一人を救おうとされた主なる神に見ることができます。私たちに対して今ご紹介したお店の主人がされたように、神様は最も己を低くして、私たちのために一人子を差し出して、人々の憎しみと妬みの中で十字架につけられ、その後に御子を復活させることにより死に打ち勝たれたことを示されました。そうした救い主であるイエス・キリストを信じる信仰によって、私たちの命は死から永遠へと解放されたのです。神様の深い愛を知らされる中で、私たちはあなたは一体何者かと問われたならば、神の御子がご自身の命を引き換えにあがなってくださった新しい価値あるものである、神の愛を受けて生かされているものである、とそうはっきり答えることができます。神様がその愛をもって貫かれたご計画に心から感謝して、私たちの救いの出来事に感謝したいと思うのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、キリストと共に神の国に至る歩みを私たちは欲しながら、私たち自身がキリストのお姿に時に恐れを抱くものであります。御子イエス・キリストがご決断された十字架へ至る歩み、弟子たちは理解することができず、ただ恐れるばかりでありました。それは私たち自身の姿に当てはまることができます。神様、御子イエス・キリストはそうした神の計画に対し、また神様の気持ちに対して無知であった私たちをも受け止めてくださり、そうした私たちよりも低い立場を取られました。そうしたへりくだる神に対して、私たちは御子イエス・キリストを信じる信仰によって付き従うようにされています。信じることによってこのお方の愛にお応えすることができます。神様、あなたの計画は計り知れませんけれども、キリストを信じる信仰ゆえに、私たちをどうぞあなたの御前に汚れなき命義と認めてくださいますようにお願いいたします。ただ信じることによって神様に付き従う群れとされているものとされている幸いを心から感謝いたします。神様、どうか仙台東六番町教会に連なるお一人一人の新しい一周の歩みをあなたが伴って守ってください。そして礼拝を覚えつつも、さまざまな事情で集いえない兄弟姉妹方をそのところにあってお支えください。教会学校の子どもたちにもあなたが祝福をお与えください。 このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただいて賛美歌365番。お座りください。献金を捧げます。 お立ちいただいて、正英545番、祝祷、高僧をもって本日の礼拝を閉じます。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。